じゃあ、4本目をやろうということに今決まりました。4本目は、今後のまあこのポッドキャストをまあどう発展させていくかというか、どういうふうにつなげていくかなっていうところを、まあちょっとひろたさんから意見を聞ければなと思ってます。まあ監督のツイッター見る限り、まあまだオーディションが始まったばっかりで、実際にまあ撮影して、ポストプロダクションとかも踏まえると、まあまだ上映までは先かなっていう感じですよね。なので、そこの間ですよね。どういうふうにこう盛り上げつつ、でもまあ今日ひろたさんが話してくれたみたいに、そのただ月光を応援するだけではなくて、月光が扱っている世界、リアルな世界の話というか、いろんな社会問題の一つ一つみたいなものも、もう我々が啓発されていくというか、知っていく機会にもなって、で、まあイコールそれは月光を知ることにもなってとか、月光を楽しむことにもなってっていう、なんかいろんなこう相互作用が起こっていくといいなって思ってるんですよね。なので、まあそういう場でも、ただ月光をひたすら応援するというよりだけではなくてね。
こう結局社会に起きてることって全部こう連関し合ってると思うんですよね。映画っていうのもその社会で起きてることの中からテーマが生まれて
まあ
くる
当
し、
然。
社会の影響も受けるし、あとこう国ごとにね、映画見ていくと、インド映画なんかものすごいお金かかってる場合があったりするじゃないですか。そうすると、経済ともね、映画って関連してんだなと思うし、これなんか、ハリウッド映画の80年代のハリウッド映画って、娯楽大作の SFX 映画が全盛だったんですけど、でも当時アメリカが不況だったって聞いて、そのなんかね、こう、リアクションみたいなことなのかなとかって、いろんなものが映画によって反映されてくると思うんですよね。だから、僕らが一つ一つ持ってるテーマの中に月光もあるっていう感じですかね、感覚的に。だから月光がすべて背負ってるというより、そのいろんなものをつなげてくれる、一つじゃないかなと思
まあ、月光自体が一つのハブになって、まあ、今まで出会わなかった人が出会ったりとか、知らない人がね、月光を通じてつながる、まあ、まさに、まあ、私とヒロトさんの今、この関係もそうですけどね、もし月光っていうのがなければ、まあ、ここで喋ってることも、お互い喋ってることもなかったわけですからね。
だから、映画っていいところは、俳優が見たいからね、見るっていうのもいいようじゃないですか。
一つの見方として。
風切り場の主演の女の子が結構 CM に出てるって
そうです
最近知っ
ね。
て、あれそうなんだみたいな。なんかその子目当てで別に見てもいいわけじゃないですか。そういういろんなこう見なきゃいけないっていうのはないところが、創作物とか表現物っていうのはいいところなんで、自分のこう好きな見方をね、すればいいわけで。誰が主演になるか人は今わかんないですけど、この女優さんいいなと思ったら、そういう気持ちで別に見てもいいはずだし。ということですね。だから、ちょっと、ここに来る道々話したんですけど、ザ・レイプっていう田中裕子主演の映画があって、で、まあ、内容は真面目なんだけど、社会的なことを、強姦された人が、法廷で戦いながら、自分の人生を見つめ直すみたいなことなんだけど、でも、田中裕子のヌードが、すごく売りになってて、それ目当てに行った人の方が圧倒的に多いだろうと。で、映画って、そういう俗なとこっていうか、いや、裸が出てるから見たいんだよねっていう人をも拾えると。行ってみ、で、僕も実は最近見たの、ちゃんと見たの最近なんですよ。で、ちょっと裸出しすぎだろうと思ったけど、でも、裸がなかったら企画として成立しなかっただろうと。でも内容結構まともじゃんと。男が役立たずっていうね。田中裕子の恋人が全然役に立たないとか、全くトンチンカンなことを言ったりやったりするんですよ。その辺のダメさ加減っていうのもすごくリアルに感じて、結構いいじゃんと思ったんですよ。でも、なぜかサービス的に田中裕子のシャワーシーンって、なんでこれこんな長いのか。でも当時の人たちは、それを目当てに多分行ったんだよねって。まあ、それがなんかその清濁混ざってるところが映画っていうね、表現にあって、去年公開されたビオレッタっていうフランス映画も、まあ今 DVD 出てるんでぜひ見てほしいんですけど、女の子、主演の女の子、を見て、見たいがために行った人もいるらしいんで。僕そうじゃなくて、 あれエイリンが児童ポルノだって言って、うん、あの審査しなかったんですよね、
うんうん、
で審査しなかったんで配給会社がそこで粘って、
うん、
R15 で、
うん、
あの公開されたんですけど、うんうん、だけどそんなことと関係なしに、うん、あの主演の女の子可愛い、
うんうん、
あと女性であればこう衣装がいいっていう理由で、
うん、
まああれはまさしく児童虐待、
うん、
しかも性虐待、
うん、
だって少女のヌードをね、うん、母親が撮るっていうことがテーマですから、
うんうん、
まさにそういうことがテーマになってもかかわらず思わぬところに目をつけて、
うん、
いや衣装が可愛いから見に行ったとか、
うんうん、
あの主演の子が可愛いから見に行ったとか、
うんうん、
それでもいいんだよね、
うんうん、
間違ってないですよね、それはね、うんうん、なんかそれそこに対して今すごく神経質な空気があって、
うんうん、
いやいやそんな下世話な気持ちで見に行っちゃいけませんよみたいなことになってやしないかっていう、そのそういう世界になってるとしたら、うん、僕は非常に怖いと思うんですよね、うん、なんかいやいやその主演の子が可愛いからたんだよねとか、うん、で可愛かったよ、はい、終わりでも別に構わないわけじゃないですか、
うんうん、
それをこうあのいやいやそんな見方をしちゃいけませんみたいな、ね、ことに今 なんかなってるような 気がして僕はちょっと怖いですね、
まあ、今広田さんがね主に活動しているその児童ポルノとか表現規制の問題っていうのはね、まあ、あのすごくメインテーマなので、多分これ話し始めるとね、多分あと1時間ぐらい、基礎論から含めてね、必要だと思うんで、まあ、もしね、良ければ、まあ、今後まだポッドキャスト先ほど言いましたけど、少し時間、公開まで時間があるので、まあ、もう一回ね、その今井宏さんのメインフィールドの話というか、その辺の話は、もし良ければ、また話をしてもらったりしたら嬉しいかなと思いますね。なので、まあ、今後、どうでしょうかね。まあ、このポッドキャスト、まあ、今回2回目やらせてもらって、まあ、1回目聞いていただいたと思うんですけど、今後に向けたなんか、広田さんなりに助言というか、アドバイスというか、なんか、
そういうこと
何かいい、
そんな偉い
です、ね。いや、まあ、何か盛り上がっていくために何か、アイデアをもらえると、次の資産になるかで、
次の。まあ、次の人っていうのに決まってるんですか。
そうですね。大体今確定してきていて。
名前は出せない。
ああ、まあ、いいですけど。まあ、次回は、今、二宮さんを、二宮沙織さんですね。今回、月光の表舞台で、宣伝の時に、インタビューもされてましたし、イメージ写真を撮られた二宮さんに今、オファーを出して、ほぼ OK というふうに言われているので、3回目は二宮さんのトークでやろうかなと思ってます。
だから、こういうのって、まあ、やっていくしかないっていうか、うん、続けていけば、おのずと、こう、道ができていくような感じですよね。
うんうん、
僕もそんななんかね、やり遂げたとかってことないんで、偉そうに言えないですけど、うん、なんか、半分は、自分の意思で決めるんですよ。
うん、
もう半分はね、世界の意思が決めるっていうね。う
ん、なるほど、
うん。いつも自分に言い聞かせるんですよ。半分、何をやっても、動き出したら、半分までしかできないですよね。100% 思ってるうちに 50% しかできない、うん、もう 50% って周りが決めていくっていうか、
うんうんうん、
世界の側がこういうふうに
し
てほしいと、この件についてはと、
うん、
それはいろんな誰かが言うっていうよりは周りが決めていくって感じです。それはさっき話した母親が殺された時の法廷が9ヶ月かかったんですけど、
うん、
その時の周りの動き見るとなんかこう自分の意思じゃないところで、
うん、
決まっていくんですよね、
うん、
っていう、なんかこう仕組みがちょっと見えて、
うんうん、
なるほどなと。で、その時の僕の、もちろんその悲しい気持ちとかその、
うん、
こう数値化できないような気持ちってまああったんですけど、
うん
うん、それと同時にこうシステムみたいなね、
うん、
世の中のシステムみたいなものもすごく見えたんですよ。だからこれを意識しながら、
うん、
まあ、何かやるときは、
うん、
半分までしかできない。コントロールできない。全部コントロールしようとすると、
うん、
多分ひどいことになる
ん
だと思うし、全部コントロールしようとしてる人たちっていうのは多分今、
うん、
政治の世界とかにいると思うんですよね、うん。で、表現の世界にもいると思いますよ、
うん。
全部コントロールしようとする。うん、っていうのをそれやろうとするとね、ダークサイドに落ちるなっていう、
うん、
ろくなことにならないですよね、
うん、
なんか過剰に人を傷つけたりそれこそがもう話がつながってしまうけど児童虐待も自分の子供をコントロール可能だと思ってるんじゃないですかね、
うん、なるほど。 全部ね。
そう、全部。いやいや、できないんですよ。できると思ってるから、間違えるわけだって、うんうん。それはなんか世界に対して、働きかけるんだけど、うん、謙虚さもなければ、いけないですよね、うん。謙虚じゃない作品って、映画でも、わかるんですよね。
うんう
ん、チェスの駒みたいに動かせると思って、うん、だからそれどんな面白くても、うん、ああ嫌な映画だったって、
うんうんうん、
ああ面白かったと同時にね、なんて嫌な映画なんだろうと思っちゃうんですね。ダイハードのパート1とかそうなんです
よ。具体的な作品名は
面白いんだけど、でもなんか うぬぼれ、世界に対してうぬぼれてる、
うん、
人間のことをまあ所詮こんなもんだろうとかっていうの出ちゃうんですよね。
なるほど、
うん、それは ツイッターのツイートでもなんか出ちゃう気がしますね。
うんうん、じゃあまあこのポッドキャストはまあその半分としてはね、まあ上映まできちっと持続するっていうところが、まあ私たちができること、私たちができることでね、まああと半分はまあそれを聞いてもらってみんなが面白いとか世界から反応が返ってきてね、こうそれが相互作用が生まれたらいいなってまあ思ってますよね。だからまあ私も喋っててこの試みがどこまで響いてるのかなとか、本当に今一人でこんなことを一人というか仲間とやり始めて、ちゃんと響いてるのかなって、ちょっと思ったりもしてはいますけど、まあ前回クックさんも応じてくれて、今回ひろつさんも心よく受けてくださってね。私はまあぜひ一緒に喋りたいってお願いしますって言い続けて、でそれを続けていくことで、まあ世界から何かいいリアクションが来るといいなと、まあ願いながら、うん、細々とでもちゃんと続けていこうかなって今の話から受けて感じましたけどね。
まあ、だから、こう、おのずと決まっていくっていうか、
うんうんうん、
ちょっと動けば、誰かがね、助けてくれたり、
うん、
まあ、あと邪魔してきたら、
うんうん、
邪魔してきたことに対するリアクションってのまた起こせるじゃないですか。
うんうん、
まあ、そっちダメならこっち行くよみたいな。
うんうん、
なんか、まず、一歩踏み出すみたいなね。
そうですね。
思いますか。
うん、まあ私的にもこれは一歩踏み出して応援するしようって思った感じなのでね。まあ多分そこにヒロさんが答えてくださったのかなというふうにも思うし、はい、まあみんながちょっとずつ一歩ずつこれで踏み出していければね、それは何か力、現実を動かしたりとか変えていく力には絶対なるかなと思うから、ね、まあまた今回だけと言わずに、
う
ん、またの機会がいろんな、はい、まあ当然上映し。一般見た後はね、一回やっぱり喋りたいですよね。
ああ、そうですよね。
もう作品できた後は、まあ、ちゃんとお金払って見て、そして監督の作品について、まあ、きちんと論じるというか、はい、まあ、それはやんなきゃいけないかなと思うので、まあ、それはそれでまたぜひお願いしたいなというふうに思ってます。
はい、
じゃあ一応、まあまあ、おまけの4本目なので、あんまりね、長くやりすぎるとあれかもしれませんので、一応今日はこの辺で終わりにしたいと思います。はい、今日は本当にありがとうございました。
お疲れ様でした。